国民年金の届け入れを忘れずに、会社を退職、配偶者扶養から外れた時など。国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、各出張所で加入の届け入れが必要です。1. 会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき。2. 厚生年金等加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき。3. 外国から転入したとき。4. 外国へ転出したとき。任意加入。ただし区役所でのみ受付。5. 会社等に勤めていない方が20歳になったとき。6. 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、5、6以外の届け入れは、年金手帳等基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類はお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するとき、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け入れが必要です。届け入れを忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。厚生年金国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9 電話 3683-1231 問い合わせ先区民課年金係電話 3647-1131 3. 平成27年度高等キッズクラブ新規に7校を加え33校で開設区では現在放課後等に子どもたちが安全で安心して過ごすことのできる高等キッズクラブを26の小学校で実施しています。平成27年度からは新たに7校で開設し、33の小学校で高等キッズクラブを実施します。高等キッズクラブには放課後子ども教室機能の A 登録と学童クラブ機能の B 登録があります。B 登録では原則として学校内に専用のスペースを設けて事業を運営します。第二辰巳小学校と千元立川小学校では児童の収容対策上当面は A 登録のみを実施し、B 登録は近隣の学童クラブで対応します。新規開設校の詳細は10月下旬から各小学校で実施する予定の保護者説明会等でご案内します。平成27年度高等キッズクラブ新規開設校。学校名所在地の順に読みます。辰巳小学校、辰巳 1-11-1。第二辰巳小学校、辰巳 1-1-22。A 登録のみ実施。千元立川小学校、亀戸 9-22-4。A 登録のみ実施。第一大島小学校、大島 2-41-4。第四砂町小学校、南砂 2-13-18。第七砂町小学校、東砂 3-21-5。なお、第七砂町学童クラブは、高等キッズクラブ、七砂 B 登録へ移行。豊洲西小学校、豊洲 5-1-35。児童の募集、A 登録、平成27年3月募集開始予定。B 登録、学童クラブの募集と同時期12月を予定。問い合わせ先、放課後支援課支援係、電話、3647-9308。4. 高齢者世帯への民間賃貸住宅斡旋。10月は窓口相談日を 火曜、木曜に増設。区では毎週火曜に住宅にお困りの高齢者世帯の方を対象に、不動産団体の会員、不動産屋さんが相談窓口で、民間賃貸アパートや賃貸マンションの空き室情報をご案内しています。国が定める10月の住生活月間に合わせて、区では10月の第1から第4木曜まで、毎週木曜にも相談窓口を臨時開設します。この窓口では、建て替え等により転居を求められている方や、家賃負担が過重となり、より家賃の安い転居先を探している方、区外から江東区内に住む親族の近くに転居先を求める方等から、希望するお部屋の条件を聞きながら、団体の情報網を使い、空き室の情報を提供します。ご希望に合ったお部屋がありましたら、仲介業者である不動産屋さんに出向き、空き室を見るなどし、条件が合えば家主さんと契約していただきます。開設日時、毎週火曜及び10月2日、9日、16日、23日、木曜全4回の午後1時から4時、予約制、なお随時受付中。開設場所、住宅課、区役所5階2番窓口隣。相談員、江東区居住支援協議会会員、宅地建物取引主任者。対象、区内居住で65歳以上の一人暮らしで、自分で日常生活が可能な方、または65歳以上の方を含む60歳以上の自分で日常生活が可能な方で構成する世帯。申し込み、住宅課住宅指導係、電話 3647-9473。 5. 豊洲地区パートタイム就職面接会、10月8日水曜。企業の担当者と直接面接。区では、パート就労に係る合同面接会をハローワーク木場と共催します。今回の就職面接会では、豊洲地区を中心に、就業場所がある企業8社程度が参加し、その企業の担当者と直接面接ができます。なお、参加企業は、おおむね開催日2週間前に、ハローワーク木場ホームページで紹介します。ホームページ http://tokyo-hellorw.jsite.mhlw.go.jp/list/kiba.html 受付時間、10月8日水曜、午後1時半から3時半。場所、豊洲文化センター1階第5第6会議室。豊洲 2-2-18。対象、パートタイム就労を希望する方。費用、無料。内容、事務系、軽作業等、求人のある企業によるパート就職面接会。持ち物、履歴書、写真調布。なお、面接は複数受けられますので、面接を希望する社数分ご用意ください。コピー化。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、経済課融資相談係。電話、3647-2331。求人企業内容に関すること。ハローワーク木場事業所第一部門。電話 3643-8605。 6. 青年貢献制度。社会貢献型貢献人の養成へ。基礎講習受講のためのオリエンテーション。10月15日水曜、参加者募集。青年貢献制度は、認知症、精神障害、知的障害などの理由で判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約などで不利益を被ったり、悪質商法の被害者になったりしないように支援する制度です。 裁判所に選任された後見人が本人の法的代理となって本人の権利と財産を守ります。区では親族や弁護士等の専門職以外で地域で貢献業務を担っていただく社会貢献型貢献人の候補者を青年貢献制度推進機関である江東区権利擁護センターと共同して要請しています。東京都社会福祉協議会が実施する基礎講習、平成27年1月から2月の全5日間を区の推薦で受講し、その後実習等を経て貢献人候補者として登録されます。この基礎講習受講のためのオリエンテーションを開催しますので、受講希望の方はご参加ください。日時、10月15日水曜午後3時から4時半。場所、江東区文化センター6階第3会議室、東洋 4-11-3。対象、区内で貢献業務に関わる活動を継続的に行う意思があり、健康上の問題や時間的制約がない方。内容、区職員等による説明、推薦申込書、経歴書、作文用紙の配布。なお、申込書を後日提出してもらい、区で選考の上、東京都社会福祉協議会へ推薦。締め切り日、10月3日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、氏名、2、年齢、性別、3、郵便番号、住所、4、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所高齢者支援課高齢者相談係に郵送または窓口で、はがきを持参。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3647-4324、 ファックス3647-9247。 7. 江東区権利擁護センター安心高等。高齢者障害者の支援や青年貢献制度を推進。江東区権利擁護センター安心高等では、日常生活に不安のある高齢の方や障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、次のような支援を行っています。各種相談は無料でご利用いただけます。福祉サービス総合相談。福祉に関する情報提供、利用援助等、総合的な相談に応じます。弁護士、司法書士による相談、苦情相談。権利侵害や財産管理など専門的な相談に応じます。また、福祉サービス利用上の苦情解決に向けての助言・調整を行います。日時、火曜、午後2時から4時、予約制。日常生活自立支援事業。福祉サービスの利用や日常的な金銭管理が一人では困難な方の支援をします。なお、利用の際、サービス内容・利用時間により利用料が必要です。青年貢献制度の利用推進。判断能力が不十分な人の権利や財産を適正に守る青年貢献制度の利用相談、講習会の開催を行います。また、社会貢献型貢献人養成支援、法人貢献、法人貢献監督の受任を行います。問い合わせ先、権利擁護センター、安心高等、東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター2階。電話 3647-1710。ファックス 5683-1570。 8. 秋の全国交通安全運動。9月21日日曜から30日火曜。優しさが走るこの街、この道路。子どもと高齢者の交通事故防止を運動の基本とし、秋の全国交通安全運動が行われます。重点は次の4つです。 夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止、特に反射材用品等の着用の推進、及び自転車前照灯の点灯の徹底、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、二輪車の交通事故防止。9月30日火曜は交通事故ゼロを目指す日です。子供や高齢者の交通事故は自宅付近の通い慣れた道で多く発生しています。慣れた道でも信号無視などの交通違反や飛び出しをせず、立ち止まって周囲の安全確認を徹底しましょう。また、歩きながらの携帯電話やスマートフォン、ゲーム機の利用は周囲への迷惑になるとともに、思わぬ事故につながることもあり、大変危険です。トップ、危険ドラッグ。危険ドラッグが原因の重大な事故が相次いで発生しています。危険ドラッグ等薬物使用は絶対にやめましょう。交通事故等の専門相談。区では交通事故及び交通問題に関して、示談方法、保険請求、調停手続きの進め方など、専門相談を行っています。日時、平日午前9時から午後4時。場所、江東区交通事故相談所、区役所2階。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。なお、電話相談も受付。電話、3646-4076。問い合わせ先、区交通対策課交通係、電話 3647-4784、 深川警察署交通総務係、電話 3641-0110、 城東警察署交通総務係、電話 3699-0110、 東京湾岸警察署交通総務係、電話3570-0110。 9. 三島橋架け替え工事に伴う交通規制、車両通行止め、9月下旬から平成28年12月末予定。老朽化した現在の三島橋を撤去し、地震時対策や急勾配の解消を図り、安全かつ快適な橋梁を再構築する架け替え工事に伴い、車両通行止め規制を行います。なお、歩行者、自転車利用の方は、仮人道橋を設置しますので通行できますが、現地の案内に従って注意してご通行ください。また、横実験川親水公園も三島橋付近が通行止めになりますので、ご注意ください。なお、北砂乗船場ボートは海砂橋付近へ移転します。水上アスレチックは通常通り利用できます。詳細は区ホームページをご覧ください。交通規制期間、9月下旬予定から平成28年12月末予定。なお、天候などの理由により期間が変更する場合があります。規制内容、現在三島橋のかかっている扇橋3丁目から北砂1丁目間の車両、自転車を除く通行止め。問い合わせ先、道路課橋梁係、電話 3647-9684。 10. 動物愛護週間、9月20日土曜から26日金曜。動物は愛情を持って習性飼育を。動物愛護週間は広く国民の間に、命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解を深めるために、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて設けられたものです。この機会に、私たちが飼っている動物、身近にいる動物たちについてもう一度考えてみましょう。動物は正しく習性飼育。飼い主は動物を飼育する場合、その習性や生理をよく理解し、 愛情を持って終生飼育する責任があります。犬を飼う場合は、必ず飼い犬の登録をし、日頃から健康管理に気を配りましょう。また、犬には狂犬病の予防注射を年1回、4月から6月実施、必ず受けさせましょう。去勢不妊手術。繁殖を望まない場合は施しましょう。去勢不妊手術をすると性質がおとなしくなり、扱いやすくなるなどのメリットがあるほか、生殖器系の病気の予防にもなります。また区では飼い主のいない猫を対象に、去勢不妊手術費用の助成を行っています。猫の飼育は屋内で。現在の交通事情や住宅事情を考えると、都会で猫を飼う場合は、屋内で飼育することが望ましいと言えます。上下運動ができるよう家具の上などにも上がれるよう工夫をし、専用のトイレ、爪研ぎなどの用意や、去勢不妊手術を実施することが屋内飼育を成功させるコツです。犬の散歩はルールを守って。犬の散歩をするときは、犬をリードできちんとつなぎましょう。トイレは散歩の前に家で済ませましょう。もし散歩中におしっこをしてしまったときは、すぐに水で流し、糞をしたときは家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。みんなが気持ちよく暮らせるようルールを守って散歩させましょう。身元の表示。迷子になり飼い主の元に戻ることができない動物は少なくありません。飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、犬には観察をつけ、猫やその他の動物には名札等をつけましょう。動物愛護・ふれあいフェスティバル。東京都では、環境省や動物愛護団体等とともに、動物愛護・ふれあいフェスティバルを行います。ぜひご来場ください。動物愛護ふれあいフェスティバル。宣誓、無責任飼い主ゼロ宣言。日時、9月23日火曜祝日、11時から16時。会場、上野恩賜公園内、噴水池前広場、上野動物園。内容、動物愛護セレモニー、パネル展示など。申し込み、当日直接会場へ。9月23日火曜祝日12時から16時30分。東京国立博物館平成館大講堂。台東区上野公園 13-9。動物愛護シンポジウム高齢者とペットの関わりについての講演等。定員390人。9月22日月曜正午までに。要申し込み。申し込み、電話で公益社団法人日本動物福祉協会、電話 5740-8856。 いずれも問い合わせ先、公益社団法人日本動物福祉協会、電話 5740-8856、 または東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課、電話 5320-4412。 ホームページ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/index.html。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844。
11、かわいいペットと暮らすルール3。どうする？避難所などでの飼育。愛犬が他人のストレスに。災害時の避難生活では、ペットがいると飼い主の心の支えになります。一方、臭い、吠えてうるさい、噛まれた、排泄物が不衛生、 などと他の方とトラブルになることもあります。多くの人が一緒に暮らす避難所では、飼い主は普段よりも周囲に配慮が求められます。ペットの飼育・管理は飼い主の責任で行う必要がありますので、飼い主同士が協力して次のようなルール作りに取り組みましょう。ポイント1、避難所でのルール作り。飼育場所、清掃・消毒方法など、排泄場所・始末方法、餌の確保、餌やり場所の指定、餌やりの時間・方法、触れ合う時間、夜間を避けるなど。動物の健康管理。災害時は人も動物も多大なストレスを受け、物資も不足します。ペットの体調管理に注意しましょう。ブラッシングや爪切りなどの手入れ時の細やかな観察が重要です。また、ケージや敷物などをこまめに清掃しましょう。慣れない生活にペットは人間以上のストレスを感じがちなので、極力不安を取り除くよう心がけましょう。ポイント2。困った時は獣医師へ。災害時、東京都獣医師会所属の獣医師が、ペットの負傷や病気の治療、健康の相談を行います。活用しましょう。熱中症に注意。災害時はペットと一緒に避難所へ行くのが原則です。しかし、やむを得ず動物だけ車の中に残さなければならないときは、熱中症に注意が必要です。曇天や外気温が高くない日でも、車内温度は想像以上に上昇します。ペットは人間以上に熱中症の危険が多いので、換気が行えるようにするとともに、水分補給を十分できるように配慮しましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844。